作劇ネトラジ。どうも皆さん、おはこんばんにちは。今回作劇ネトラジの司会進行を務めます熟成の SF 担当遠野です。作劇ネトラジとはクリエイターの養成塾である作劇塾が創作の観点から様々な話題を取り上げて30分間お送りしようというものです。それでは今回参加してくれる熟成の方お願いします。
はい、ようやく解体作品最終回まであと1回の熟成系でございます。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
最近各種報道で、皆さんご存知かとは思いますが、ジャニーズのアイドルグループの一つ嵐というね、まあ、有名なグループがありますけれども、嵐が2020年いっぱいで活動を休止するというニュースが流れました。
それを見た私は、あ、そう、ピッてチャンネルを変えましたか。
まあ僕もね、特別そのファンとか言うわけじゃないんですけど、
ただ周囲は多いな、ファン。
そうなんですよ、
意外に多いんだな。
そうなんですよ、
で、なんかこう、私チャンネル変えましたよって言おうもんだったら殺されるよなっていうなんか空気が蔓延してた。
その場で戦争が起きるわ。
そうなんかこう嵐ロスっていうかな、こう2020年以降私たちはどうすればいいのみたいな。
もう本当そうなんですよ。
だよな、
言うて僕は同年代ですからね、彼らと。
まあ、実はね、
実はで、まあ、ツイッターでそれが話題にいろいろとなってまして、その自分のひいきのアイドルのことを推しって言うじゃないですか。
ああ、何推し、
そう、何推しとか、推し面とかね、言ったりとかしますけど、それに関するツイートで、推しは推せるうちに推しておけ、
お
という非常に悲痛なツイートを見かけまして
なんかこう眼蓄っていうか、なんていうか、
突然亡くなることもあるよ。
深いな
ぁ。まあこれアニメの話とかでもまあ一緒なんですけど、やっぱり声優さんが突然亡くなられるとかね、いうこともありますので、
まあね、
まあそういうのも含めて、お世話を押せるうちに押しておけと。
なるほど、確かにね、愛するものはいつ亡くなるかわからないのよ。
そうですね、
この話したら真っ暗になるけどいい？
それはやめよう。
そう、はい、
というわけで、この方はどうなんでしょうか。中山先生お願いします。
はい、嵐といえば嵐勘十郎を出します。中山翔太、これは天狗の使い
そっちか
、まあ、会談会では押しも押されぬ中山先生ということでね、
まあ、
ということで、はい、今日もやっていきたいと思いますが、まあ、今日もね、今日ちょっと飲みながらというか焼肉焼きながら、まあ、こんな話をさせていただこうかと思います。で、嵐に関することといえばまあそうなんですけれど、その、まあ、音楽グループというかね、歌のグループでも彼らはあるわけで、まあ、そういえば音楽について取り上げたことがなかったなと、このネットラジで。というので、まあ、ちょっと改めてね、音楽について語っていきたいなと思うわけですが、なんかこういう種類の音楽が好きとか聴いてるとかいうのがあるんですかね。
なんていうかな、ヘビメタとヘビメタとハードロックって一緒にしていいかな。
一応厳密には違うと言われてるけどね。
じゃあ多分違うな、ヘビメタとハードロックとジャズとクラシックとビーズしか聞かない。
また混沌としてるね。
なんかすごく混沌としてる、
何でも聞いているようで、
でも何でも聞いてるようで実はすごく狭いんだ。ちなみに映画音楽はまあニーノ・ロータとジョン・ウィリアムスが好きかに。
おお。
意外にそうでもないのが、あの人、意外にほらあるじゃん、名曲のはずなんだって実はそうでもないんだよな、私にとってはね、別にのずっと聴いていたいもんじゃないんだよなって、意外に、Once Upon a Time in America の曲は名曲なんだろうけど、微妙なんだよな、私の中ではと、だったら、まあ、スター・ウォーズのテーマの方が好きだなとか、ジェダイのテーマは結構好きよとか。そんな感じでございます。
単純明快な音楽
を聴いて、そうね、分かりやすいのか、ね、
あれは深かったんですか。
それなんだ、
何て言いましたっけ先生、音楽家の名前、
本当の音楽家、
あ、それ、確かに単純明快の方が聞きやすいってあるじゃん、
はい、
思考の邪魔をしないっていうか、書き物してるときは大体まあこう歌の入らない、サウンドトラックとか、そんな感じだな、あとね、あの人も好き、ごめん、名前ど忘れした、 パトレイバーの音楽、映画音楽使った人。
河合健
二。あ、そうです。その人はその人。あの人も好き。うん。
あの、ブルージャイアントっていう漫画がありまして、うん、ジャズプレイヤーを目指す高校生の話なんですよ。うん、あのテナーサックスを吹く、あの高校生が、まあ、頑張っていくっていうストーリーなんですけど、最近その漫画をこう読んでまして、まあ、ジャズの漫画ですから、うん、曲名がこう出てくるわけですよ、うん、作中にもね。でそこで興味を持って、あの最近ちょっとジャズを聞き出してるんですよ。
えらい高尚な。
うん、でまたそのブルージャイアントに出てくる曲を集めたアルバムっていうのがこれがまたうまいこと出てまして、
載せてられてますね。
いやまあちょうどね、まあ、
ちょうどいいよな、
便利じゃないですか、
まあ便利だね、
うん、っていうので聞いてみると、なんだろう、まあ今までそういう音楽聞いてなかったっていうのもあるんで、なんか自分にないリズムみたいなのがね、やっぱあるわけですよ。そういうのがすごく新鮮で、まだよくはわからないけどとりあえず聞いてるみたいな、
よくわかんないけど耳に心地いいみたいな、
うん、昔のだめカンタービレね、あれで暮らしてたっていう人たくさんいるもんね、うん、
あれはあの音楽のうんちくっていうんでしょうかね、作家のうんちくもあったり面白かったです、うん、本当。死者ってもう何でもすなあかんのやなとか、うんうん、絶対音感とか、まあ、あのその曲のまあ言われとか、うん、歴史とかあれもあって、あれは本当に面白かった、うんうん。
中山先生は主にクラシックを聴いてるというか、映画音楽という観点からするとやっぱりオーケストラが必要なような曲を聴かれてるというイメージなんですけど、う
ん、まあいろいろ聴くけどね、まあでもオーケストラ好きやね、あのドーンと重厚なノマーラ、ブルックナーとかベートーベンみたいなのは好きやね、確かに、うん、でもジャズも聴くし、あの落語の林も聴くし何でも聞きます。
逆に聞かないものは何ですか、ね、
聞かないものは何ちゃう、
あのアニソンとかじゃないや
アニソン
か
アニソン昔のは聞くよ、あの巨人の詩の CD 持ってるもん
出てたのかどうしようタイガーマスクもあったね
まあいいんじゃないですか、やっぱり、
うん、でも先生のお宅で見たところで、まあこんなもんも出てんのかって言いたくなるものはあったもんね。まさか私は先生のお宅で、あのゾンビのサウンドトラック見てたと思わなかった。
ああ、
うん、ゴブリン。
一応あれコレクターですか。
でしたか。
一応コレクターですから集めときます。集めとき
ます。はあ、まさか私のためにと思ったのが違うんですね。
先生、違います。自分のためです。
そうでしたか。うん、
コレクターですから、
は
あ、あのないということは言えないんですコレクターは。はあ、でこのないのって言われたら悔しいので、はあ、一応揃えてあります。
これが欲しいやつとかっていうのは、
まあまあでもなくだいぶなくなったな。昔よくやったけどね。でも今映画音楽面白くないのよ。はあ、今もコンピューターでやっちゃう。昔はオーケストラバンバンやってたり、今もコンピューターで繋いで貼ったり繋いで貼ったりするから、はいはい、ちょっとねなんかなんだろう、あのメロディーがない。リズムはあんねんけど、メロディーが、昔の映画音楽のいいのってメロディーやったやん。
はい、
太陽がいっぱいとか、
あ
ね、ゴッドファーザー愛のテーマとか、
全部リード動態でした先生。
ベンハー愛のテーマとか、あゴッドね、なんだ、ポセイドンアドベンチャー愛のテーマ、はい、愛のテーマばっかりやな。
ね、
昔愛のテーマとメインテーマとかシングルレコードA弁と B にあって。
すると先生にとってはもう13日の金曜日のあの音はテーマじゃないんですね。
いやでもサントラとしてはまああっていいんやけど、はい、でもやっぱり昔の、まあ、昔はやっぱり映画を見ててそのメロディーがやっぱり頭の中に入っちゃって、で出ていくときはなんかシェーンの遥かなる山の声が頭に残ってたりとかするやん。東映の人気者を聞いた後はなんかケンさんの歌声がこの辺にあるだとかあるやん。
あります。
なんかそういうのもまた映画の要因やったけど、今はそんなないもん。
まあ確かにない、
うん、
まあですね、あんまり残ることはないです、ね。ま
あと喫茶店なんかでもね、あの昔のクラシックのサンダードが、はい、ララのテーマとかね、ドジバラのテーマとか、カズトムサイのララのテーマとかって流れてたやん、はい、アレベアン・ロエスの曲だとか、はい、今そんなの流れてんのかな、今の映画音楽ってないんちゃうか。
あの一応街中でというよりは、うん、テレビのそのバラエティとかの BGM として、うん、あの有名になったというか、よく使われてるのがあのパイレーツオブカリビアンの、あれはしょっちゅう流れるんで、なんか しょっちゅう流れるからそれで頭に残ってるみたいなのは大きいですよやっぱり。
大丈夫、
映画見て残るんではなく。
それはある、うん、そしてあの多分阪急電鉄あの終電に乗ってる人は多分ご存知かもしれませんが、確かあれは第3の男のテーマじゃと。
ああ、うん、そういうのアレンジしたのが流れるようになってるね今。
あと車の CM に使われたよね、あの地下鉄、あ地下室のメロディーか、うん、パッパラパッパーってやつ、うん、私あれ知ってるから。でも確かに昔の曲なんでか知ってるたまあ、CM とバラエティの、うんうん、効果音じゃん、効果音楽か、うん、そしてたまによく聞くのが昔は結構あれも多かった、ターミネーター、
はいはい、
うん、あの曲も多かった、うん、しあの災害とか落ちときにあのタララーが出る、
ね、うん、ババンバンババンのやつね、
そうそうそう、切迫した空気が、あれも結構名曲だと思うね、
はいはい、うん、あの辺ぐらいが最後なのかなっていうようなね、残る音楽、うん、映画音楽としてはね、
確かに、
まあ、というので、まあ、いろいろと音楽日々ありますけど、あとね、僕 G アルフィーがちょっと好きで、
えらい古いものが出たぞ、
まあ、フォークソングの時代からあの人が活躍してあるんですけど、うん、なんか不思議な感じがするんですよね、いつ聞いてもかっこいいんですよ、
かっこいいんやなあれが、
うん、なんかずっとブレない音楽をやってはるので、
あ確か今日すごい安定感はある、
そう、うん、
まさかもう、しかし G アルフィー何年前からやってるね、
いつからやったんやろね、
いつからやったんなのよあのグループは、私からしたらなんか嵐以上に、
それはもちろんや、
むっちゃ長いです
ね、それはもちろんや、
うん、それにしてもえらい渋いものと思った、
うん、なんか、いや、いつ聴いても、しかもいつ聴いてもいつの時代のね、そのアルフィーを聴いてもかっこいいんですよあれって何なんだろうなあの人らっていうのがね、っていうところでまあ気になってるところもあるんですけ ど、
なるほど、
まあ、そんなに CD 持ってるわけではないんですが、
うん、
好きなアーティストなんですけれども、でまあそのいろいろな音楽ありますけど、音楽ってあの基本的に芸術の中では一番才能が必要とされる、
うん、
才能の比重が大きいとされる分野なので、うん、あまり凡人にはさほど関係ねえかなと、よっぽどその音楽の道に行こうというのでなければ、
まあ私のやってる花歌は全て名曲ではありますが、何しろなんかこう私楽器が来ないんでね、
うん、もうダメよ、だからそれがダメやな、モーツァルトは生まれた時からもうボンボンボンボン音符がもう神様がくれてるんで、どんどんおしっこすんのとはもう音符がなかったこと一緒やって言って、おしっこすんのと一緒やって言うのね、
もう曲のな頭の中にもう曲はできてて、あとはそれを書くだけなんだって言ってた人やからね、
そうなんだ、音楽はやっぱそうじゃないとダメみたいな、まあモーツァルトは極端でね、まあ、演奏では頭くしんもう抱えながら直し直し、モーツァルトも書き直しはなかった人、ペペペペペペとか言って、
うん、あの結構雑に書いてるの
そういえばアマデウスにもあったよね、書き直した部分が全然ないって、まあ、サリエリがびっくり、
そうです、うん、まあ、そういう、まあ、音楽がそういうところもあるわけですけど、あの意外とつらつら考えてみると、その文章芸術である、うん、まあ、小説とかと実は共通点があるんではないかという気がちょっと最近したわけなんですよ、まあ、例えばテーマとかモチーフっていう言葉が、まあ、音楽の用語としてもまああるわけで、まあっていうのもあるんですけど、あの音楽って基本的に楽譜があるじゃないですか、うん、最初に、でそれを演奏して、うん、演奏されて初めて音楽として我々認識するわけじゃないですか、だから演奏されない音楽っていうのは、まあ、ある意味存在しないと言っていい、
うん、
で文章もある種似たところがあって、
ああ
小説も紙に文字がこうずっと書いてある、
うん、
けれどもやっぱりそれを読んで内容を想像して、で初めてその小説の作品として認識するわけじゃないですか、
あ
だから読まれない名作っていうのもまた存在しないわけですよ、
うん、
だから演奏するとか想像するっていうそういう行為を挟んで初めて作品として認識されるっていう点は、これは両方とも同じだなと、
結構親切やな、うん、
そうかね、
うん、いやだって今聞いたな、今聞いた初めてもあなるほどねって思ったもん、うん、確かになんかこう楽譜だけだったらまあ音楽として成立しないし、文章だってあのまあ読んなかったら単にね文字の羅列だしな、
そうそうそう、う
ん、それはある、
で、まあ、唯一違う点っていうのが一個あるんですよ、さらに。
お
う。というのは、音楽は演奏するプロっているじゃないですか、
うん、
でも小説は想像するプロっておらんでしょ。
いたらお前何者っていうね。
小説はやっぱり自分で読んで自分で想像せんといかんっていうところあるけど、うん、音楽って必ずしも自分で演奏せんといかんってことないでしょ。
それはあるわな、うん、
近いのは朗読とやつがあって、
ああ
、うん、上手い人がやったらやっぱりもう、ああ読んだの全然印象ちゃうわとか。でイギリスはシェイクスピアの国なんで、割とこう朗読っていうのが非常に芸術とされてて、イギリスの名優なんか、まあ、ローレンス・オリーベルもそうなんです、はい、リチャード・バートンとかロジャー・ムーアとかリチャード・ハリスだとかっていうような人たちはやっぱ朗読のレコードを出しちゃったんです
。へえ、そんなレコードあるんですか、
うんうん、シェイクスピア読んだりとかね、うん、だからレコードになることはちゃんとそれでマーケットになっとったよね、
うんう
ん、今は知らんけど、まあ、当時ね、うん、
そういえば昔の文学作品見たら結構子供が朗読させるってさせられる場面がよくあるもんね、うん、学校で、うん、あれもその一環か、
うん
うん、一つのあれ演奏のあるね、
まあ、あれもそうです、朗読者だからこれも昔時空なよと思うんつまった恥やんか、こんなんよ読まないんだよ、読んでみいや全然ちゃうことも出られたし、
確かに読みにくい字とかなんかこう突っかる字ってありますもんね、うん、
そういう風な朗読とかいうのも含めると、うん、ということはその中山先生のやられてるその怪談を語るっていうのもある種音楽的な要素が強いのかなという風に最近思ったんですよ。
ほう。
あれも元ネタっていうのがあるわけじゃないですか、うん、誰かの体験談とかね、うん、いうのがあって、それをどういう風に語れば怖くなるのかっていうふうにワンクッションを挟むところなんかはこれ一緒やなと思ったんですよ。
だから階段型、そういわゆるね、白石佳代子さんとかの、はい、階段型だったら、あらクラシックやな、
ああ
、だから文章パーッとそのまま頭に入れて、それを、まあ、朗読じゃないねんけども、はい、ちょっと芝居として見せるっていう、うん、だからあそこにはあれやね、例えば、そこでまあ即興でね考えたりだとかアドリブだとかっていうのが入る余地がない、うん、
あ、
俺の場合は テーマがあって俺は話をするっていうのがあってやねんけど、はい、お客さんとかねによって話し方変えるからジャズに似てるのかな、
うん、
子供が入っとパッと入ってきたら、まあ、狭い空間やったら、ね、子供が入ってきたら学校の階段に変えたりとか結構すんのよ、うんうん、で、わ、前にまたいつも常連来てるわと思ったら、ちょっとまあ、珍しいしたのかとか、すんのよ。で、白石さんはそうじゃない。もう演題がカッと決まってるのも、チェッとそれやるっていうのが、
うん
うん。ジャズやね。
ジャズでしたか、
うん、ジャズですわ、
うん。で、同じその元ネタであっても、人によってその語り方が違うと、うん、もう全然違う話に聞こえるとか、いうのがあるじゃないですか。映画のストーリーを説明するとかね、いう話とかでもそうやし、
超大作がなんかすごく低俗なものになってしまったみたいな、
そうそうそう、う
ん、何を思い出してるんですか。
それは言えない。
そうでしたか。
っていうのがあったりとかするんで、だから高山先生は演奏家に近いのではないか。
演奏家か、確かにあれやもんね、ネタを声の抑揚とかさ、うん、ありますやん、うんうん、あ、でも落語もそれに近いかもしれない。
ああそうだね、
うん、
落語もネタとしては一緒だけど、
そうそう、演者によって結構違ってくるわな、
うん、
だって米朝と男子だったら多分全然ちゃうぞ、あれ、
諸閣、うん、楽諸閣の人が言うけど、米朝の落語はクラシックで、わしはジャズだ。分かったの分からない。
落語も結構アドリブ入ってるしね。
そうですね。
うん、アドリブっていうか、なんかこう、改変しちゃうよっていうか。
そうですね。
きっと、なんか、名城賞やってたのは、まあ、独演会方式、破産権法みたいなのがバーッと人を入れて、だからみんな、米朝の落語を聞きに来てるわけ。
うん、
だから米朝で、あらかじめ演目が決まってて、まあ、例えば最初は愛宕山やって、次は、ドアのコースでやってみたいなとかですけど、小学生だったら余生でね、角座みたいなところで、まあ、漫才とか、列号三匹で、順で、長作です、バー始まった後、小学生出てきて、ダブちゃんパンダさんって、ダブコースでやってくるんで、だ客がだから、もう何に聞いてか分からへんと。落語は、で、まあ、もう、列号三匹とか、チャンバラトリオが、もう散々やった後、 落語家で、引っ込めとか言うねんね、客が。それを聞かせるってね。だから、その、まあ、アドリブも入れるし、空気の漫談監視ということで、まあ、ジャズやと。いうことをおっしゃってたやろうな、と。
内容よりも語りとかで、まあ、音楽の、どのような音楽かは決まるって感じやな。
多分、人前でやるっていう風なことになると、そういう要素入ってくるのかもしれんね。リアルタイムでやるからこそ意味があるものっていう。音楽もそうだし、語りもそうだしっていうね。
それで、まあ、その瞬間にしか聞けないものっていうかね。
そう、
空気感が、それはあるわね。
だからそういう共通点を考えると、その小説を書こうとしている我々というのは、逆に演奏家ではなく、その楽譜を書こうとする作曲家に近い方なのではないかと。
やってることは確かに作曲、
一番のその大元を作ってるという意味では、
誰に朗読してもらうかっていうね。
だからやっぱそういう考え方もいるのかなと思うんですよ。まあ、朗読にせよ、例えば小説作品が映像化されるっていうことあるわけじゃないですか。だから映像化っていうのも、まあ、ある種その演奏されたものというか、映像を作る人の解釈が入ったりとか、そういうこともあるんで。
いやな、小説だって、まあ、想像する、読み手からしたらもう何を想像してか分からへんしな。グリーンサーガーだってもしかしたらトラッキーかもしれへんし。
だからたまに映像化不可能みたいな小説とかあるじゃないですか。それはそれでそういう作品もあって当然ね、いいと思うんですけど、やっぱりこれを演奏してもらえるようなというか、演奏させることを目指す、なんていうの、小説みたいな、そういう視点も必要だなと思ったわけですよ。
映像化しやすいかとか、想像しやすい、させやすい、面白いだけじゃなくて。
やっぱこれを映像で見たいと思わせるというか。
何がある今だったら。頼むから映像化してくれっていうのは。
どうだろうね。
でもそれはある。確かに何て言うのかな。面白い作品で、逆になるんだよ、実は。お願いだから映像化戦争してくれっていう。
なるほど。はい。
この文体がいいんやとかね、このありますよ、このリズムが、読んでるリズムとかも、それが芸術だからこそ、お願いから映像化しないでくださいとかあるけど、
それは文章としての良さもありますからね。
ただほら、ハリーポッターで結構私思ったんだけど、あれは映像化した方が結構わかりやすいしさ、ああいうのは。
まあそうだね、
ファンタジー系は結構そっちの方がわかりやすい。まあ教室なんかもこう想像するのにはできるんだけど、まあ、実際どんなもんかなって思わない。それにあそこの両同士の対決のあのスポーツか、ほうきにまたがって乗って、やり合うやつ、あれも実際映像化した方が分かりやすいし、それを考えたらあれはまあ映像向き、だと思う。
階段の映像化であるという意味では、市民袋の方はどうだったんですかね。あれはもう文章としてはある種完成されたものが、あの形式としてはもうあるわけで、それをさらに映像化するっていうことになった場合、
まあ、
どんな感じになるのか。
あれはもう、各々の監督のイマジネーションに任したというか、もうそれしかしょうがない。いや、これの原作のやったっけってなるけどね。こんな感じだっけとかあるのか。でも大に難しい。やっぱりいろんな監督さんが新聞を映像化してくれたけど、やっぱりね、まあ、キングレコードの山口プロデューサーだけど、やっぱり怖いのに強殺にはちょっと難しいみたいで、逃げちゃう監督がやっぱりいると、ちょっと押し切りみたいなの逃げちゃう、それじゃダメだろうって言ってたけどね、
怖いものは案外映像向きじゃないよなと。そういうことは、それは思った。新袋ってまあ文章の間っていうのかな、想像、怖いって想像さすっていう怖さじゃん、だからあれはどちらかといえば朗読向きですかなと、映像じゃなくて、まあ、実際何だったかな、新袋の中で映像化された作品があって、文章で読んだら結構怖いんだ、でも映像化されたらまあそうでもないなっていうのがあった、やっぱり 音楽に、でも音楽はどうかな、譜面だけの方がいいやってやつはないし。
あ、それはないね。
ないね、
うん、映像化のね、小説の映像化の面白いのはね、やっぱり作者が、はい、これは違うって言って映像化しちゃうと案外つまらんもん、
ね、それはよく聞きますね、なんかね。
ですね、うん、
小鶴王冠もね、あの和歌山智太郎であってすごかったけど、これは僕の意味じゃないで、小池浅尾が、あの田村正和で撮ったら全然思んなかったりとかね。
うん、田村正和しか悪いんですか、それ
ね。ゲームズボンドの作者もやっぱりショーン・コネーは違うってデビッド・ニーブでやろうとしたとかね、ああいうのがあって、うん、で不思議と氷見心と、まあ、僕と木原もそれぞれ監督やったけど、なぜか俺は木原の原作を、木原は俺の原作を撮って、やっぱりそういうものなのかなと、うん、ちょっとやっぱ客観的に見て、ね、出ないと、やっぱり自分を取材した人の顔だとか、状況だとか、あまりにも頭があるから、それにあんまり固執しちゃうと、いいものができないから、ちょっと客観視するのがいいのかなと。海と共にされるのが映画として成功したのは、やっぱり原作者のマガレット・リチャードが、いや、もう映画になるともう私と関係ないですからって、一切。崩れなかった、うん、というのが良かった。リラックスするんねん、これは違う。ここは違う。映画のこと知らんやろやねん。言われんしな、原作の先生から。うん、あとか、ね。
アニメ化でも同じ話あったらしいです。
あ、そうなんだ。こんなの私の書いた何目がないみたいな。
でもそうなると、まあ、小説とかアニメとか漫画になっちゃうね。じゃあ、それだと映画にする必要ないやんってなっちゃうね。
うんそうですね、西門ふみさんでしたか、漫画家の、うん、あの一時期よくあの方の漫画ドラマ化されたんですけど、うん、その時にあれは自分の作品じゃないと思ってると、うんうん、違う惑星のもんだと思ってると、うん、だから絶対口出しはしないってインタビューでおっしゃったのがありましたね、うんうん、あそういうことねって、まあ、数十年後に思ったんですが、
でもなんか関わり方にもよるのかなとは思うんですよ。そのSF 作家の派生真二先生というね、方がおられまして、はい、その方の書かれたビートレスっていう SF 小説があるんですけど、それがアニメ化されるっていうことになった時に、脚本の段階から、先生自身も入ってやられたらしいんですよ。で、まあ別に口出しするっていうのとはちょっと違うんですけど、ここの解釈はどうなのかとか、ここの場面は小説ではこうだけど、アニメ的にどうみたいな、うん、そういう本当に制作の根本のところから関わらはったので、それは逆に良かったらしいですけどね、うん、作品としても。
余計な口確か同じスタッフかの違いであるかな。
あ、うん、でまたそのアニメで関わった経験というのもとに、そのリライト版みたいなのをまだ出されてて、そっちの方がより分かりやすくなってるというような話もあるので、
うんうん、どっちがええやろなって思いますし、うん、
だからまあ作曲家になりたいか演奏家になりたいかじゃないですかね。
ああ、それは小説家になりたいか映画監督になりたいかになるのでは
わけではないと思うけど
違う、うん、
というのでまあそういう姿勢をというのはね、他のジャンルからも他の芸術からも学べるのだなというふうに、まあ、今回思った次第なわけで。
なるほど、
ありました。というわけで、そろそろ音楽が流れてまいりました。エンディングの時間です。作劇ネトラジは毎週土曜日更新です。オフィス一郎のホームページのリンクから過去の放送分も聴取いただけます。また、作劇塾は公式 Twitter、公式 Instagram などネット上でも活動しております。皆様のご意見、ご感想、疑問など、各サイトのコメントやメールフォームからお寄せください。最後に何か。
物を書くときは結構、映画のあれですね、BGM、サウンドトラック聴いてますね。で、結構ね、いろいろあるから、いろいろ、サウンドトラックっていろんな情景が詰まってますやん。
はい。
うん。緩やかなものとか戦闘から、あとはまあ、エピローグ、モノローグ、まあ一つのアルバムの中に全て、映画が詰まってると言いましょうか、情景が。それがいいんだよなと思って
ね。うん、そうですね。先生、最後に何か。
はい、音楽は素晴らしい。
素晴らしい。
皆さん、音、はい、聞きましょう。流行のもんだけ聞いてたら飽きましたね、
はい、
いい曲たくさんありますから
、はいはい、というわけで、それでは今日はこの辺で、さようなら、
さようなら。